皆さんおはようございます。火曜日の朝になりました。明日に向かって今週は中林義郎が担当しております。昨日のお話から少し復習でいきたいと思いますけども、人間が生まれてきた時にそれぞれにタレントという DNA が生まれ込まれました。そうですね、それはもう皆さん、同意してくださると思います。ある方はスポーツが得意、ある方は勉強が得意、ある方は音楽が得意、ある人は、ね、絵を描くのが得意、まあ、これは教わってもいないのになんかうまくできるっていうことがね、必ず何か一つはみんな人間としてあるはずなんです。でもそれを超越して、親に言われたからとか、自分が、ね、これが儲かる仕事だとか楽な仕事だとか、全然仕事を選ぶ理由が間違ってしまうから、生涯私たちは本当に苦しむ、嫌な仕事を続けなくてはいけない。でももし本当に好きな仕事ができるとしたら、こんなにいいことはないんではないでしょうか。皆さんどう思いますか。今週はですね、そのタレントの話を超えてですね、もう一つ神様が私たちに植え込んだ DNA があります。それはですね、愛を感じる言葉、どこで私たちは愛を感じるんだろうか。そしてどうしても人間というのは自分にしてほしいことを人にしてしまうんだそうです。ですからこの愛の言葉をぜひね、今週は学んでいただいて、それを実践してほしい。実践することによって夫婦の関係も本当に良くなりますし、親子の関係も良くなりますね。先にちょっと読んでおきましょうかね。5つの愛の言葉、1つ目は褒められるときに愛を感じる人。まあ男性の8割は圧倒的にこの褒められるときに愛を感じる方が多いです。今から5つ話しますけども、このうちの2つが皆さんが愛を感じる言葉ですから、自分のことをまず考えながらちょっと聞いてください。2つ目は助けてくれるときに愛を感じる。お皿を洗ってくれるときに愛を感じるとか、旦那さんがゴミを捨ててくれると愛を感じるとかね、まあ、旦那さんも、洋服や下着とかがいつもこう洗濯されていてきれいに整ってタンスに入っていると愛を感じる、まあ、私はそれなんですけどね。そして3つ目、プレゼント、プレゼントをもらうときに、ギフトをもらうときに愛を感じるっていう人がいるんですね。よく言いませんか、皆さんの周りに。なんかこういつも食べるものを持ってくるとか飲み物を持ってくるとか、なんかいつもこう持ってきてみんなにこう食べてもらう、配ってるなんていう人が必ずどこの組織にもいるんじゃないですかね。その方は間違いなく自分が何かをもらうときに愛を感じる人であって、自分にしてほしいことを人にしてしまうという典型的な例だと思うんですね。そして4つ目はクオリティタイム。これは例えば夫婦の場合はですね、一緒にテレビを見たり、手をつないで公園を散歩したりするときに本当に愛を感じるっていう方がいらっしゃる。5つ目は身体的なタッチ、まあ、触れたり、ハグをされたりキスをされたりすると愛を感じるなんていうタイプですね。これは男性女性関係なくですね、驚くごとに、私は日本に行って、昨日もお話しましたけども、去年は5回今年は3回このセミナーをして歩いてるんですが、男性の方でも、日本人の男性の方でも、この身体的タッチが一番っていう方がいますよ。ねえ、アメリカ人の旦那さんでベタベタベタベタこう触ってくるっていうのはよく聞きます。それはもう間違いなくその旦那さんは、触れられると愛を感じるんですけど、夫婦ってな面白いもんで、そういう旦那さんがいると今度奥さんは朝日スーパードライですから、もう本当に触らないでよやめてみたいなもういや触られるのが大嫌いみたいないう奥様がいますね。まあ逆のパターンもあります。どうでしょう皆さん、どこに愛を感じますか。まず自分のことを考えてみましょうよ。どの2つを皆さんは選びますか。褒められるときに愛を感じるあなた、または人が助けてくれるときに愛を感じるあなた。何でもギフトをもらうと愛を感じる。高いものだけじゃない、花の一輪でも手紙の一通でも、何かこう日本からのお土産でももらうと愛を感じる方ですか皆さんは。そして4つ目は一緒に映画を見たり、一緒にこう 食事をしたり話をすることに本当に愛を感じるクオリティタイム、そして5番目が身体的なタッチ。どうですかね、だんだん分かってきましたかね、自分がどこに愛を感じるか。このうちの、まあ、トップ2とそして、ワースト2を考えていただくといいと思うんですけども、まあ多くのみんながみんなじゃないですけど、まあ、多くの夫婦は、まあ、全く逆のパターンというのは多いですね。まあうちのケースを言いますとね、私は褒められるのが1番、そしてサービス行為助けてくれるのが2番です。2をそういうふうにうちの奥さんがしてくれるととっても愛を感じます。その反面うちの奥さんは言葉はどうでもいいんですね。それよりもやっぱり身体的なタッチ、触れられる時に愛を感じるっていう女性です。そして一緒に時間を余暇を過ごす時に本当に彼女は愛を感じる。まあ、全くこれあの夫婦で逆なんですね。でもこれお互いがお互いのことを知らないとこういうことになるんですね。よくお話しするんですけど、とっても分かりやすい話なんでね、一つの私たちの夫婦の例として聞いてほしいんですが、まだ私がこれを知らない頃ですね、うちの奥さんも知らない頃です、知らずに自然とやっていたことなんですけども、こう私が運転してるとですね、横からこうなんかこうこちょこちょこちょこちょ触ってくるんですよ、うちの奥さんがね。そしてちょっとやめなさい、危ないから、運転してんだからやめなさいよって言うわけですよ。そうするとね、うちの奥さんはなんでじゃあ触れてくるのかというと、自分が私に触れてほしいから、自分から率先して私に触れてきたんだと思うんですね。そして私がやめなさいって言って全然触れてくれないから、私は褒められたいんだけども、どんどん彼女の口調が厳しくなってくる。わかりますか。ですから触れない私に口調がどんどん厳しくなる彼女、両方とも私たちは愛を感じないわけです。これでそうするともう3年目の浮気ぐらいって話になっちゃうわけですよね。もう話もしたくない、そばにもいたくない。なぜ？お互いが愛を感じる言葉を話していないからなんです。皆さんぜひね、これをね今日は参考にしていただきたい。今日はまだ火曜日ですけども、金曜日までこの続きを話していきますから、ぜひね、まず皆さん自身がどこに愛を感じるのかを知っていただきたい。そして次はその5つを今日家に帰ったらですね、愛する奥さん、愛する旦那ね、そして子供たちもですよ、聞いてみる。どこに愛を感じるのかを聞いてみて、そして分かったらそれをバンバン打ち続ければ、もう本当に男の人なんてもう簡単ですから、すぐ大トロになってしまいますから。そして褒めれば褒めるほど簡単に木に登りますから。男性は、私は男性を代表して 80% の男性を代表して言ってますけど、全員じゃないですよ。でも本当に褒められることがに愛を感じるという人がいるならば、もう褒め続ける、褒め殺しなんていうね、ことを努力していただきたいと思います。明日に向かって、また明日この時間を楽しみにしていただきたいと思います。金曜日まで中林芳郎が担当いたします。よろしくお願いします。